硬貨の宝をこの先もずっと、コロナ禍での歴史文化の継承、地域の伝統行事の今、市内には先人から引き継がれてきた地域色豊かな祭礼行事や芸能などが現在も多く残っています。毎年4月の水口引山祭りで演奏される水口囃子、5月の油火祭りで5年に1回奉納されるやっこ振り、滝神社で奉納されるけんけと踊りなど、地域の宝として支えてきた方々の思いを今に伝えています。こうした伝統行事は五穀豊穣や子どもの健やかな成長を願い、地域の人々のつながりをより一層強め、地域を活気づけてきました。一方で少子高齢化により踊り子などの担い手不足や昨今の生活様式の変化、また新型コロナウイルスにより祭礼等を中止せざるを得ない状況など、継承していくためには多くの課題もあります。そうした中で数々の伝統行事を地域の力で守っていこうと取り組まれている方々に、歴史文化の継承に向けた思いをお聞きしました。このページの上半分は自然豊かな甲賀市をイメージしてもらうため、土山町で撮影した風景写真を掲載しています。山々に囲まれ、近くには田村川が流れる土山町黒川地区を撮影した写真です。黒川の太鼓踊り、鈴鹿の山々に囲まれ、田村川のせせらぎの音が心地よい土山町黒川地区、この地の大宮神社では、毎年4月の第3日曜日に、鬼の面をかぶった踊り子により、太鼓や歌に合わせて、地域の人々の手で守り継承されてきた黒川太鼓踊りが奉納されます。鬼の面と大きな太鼓が特徴。太鼓踊りの名前の通り、大きな太鼓を打ち鳴らし、雨乞いと五穀豊穣を願う地域伝統の踊りです。当地区では上野平、中野組、川西、市場の約110個が上野組、下野組の2つに分かれて、それぞれの歌や踊りを現在まで引き継いでおられます。担い手不足が一番の課題。責任役員の谷口さんは、私が小学生の頃は学校での授業を終えた後、沿道での行列や神社での披露など、一日中踊りを見ていた記憶があります。現在は若い世代が市外に転出しているので、当日だけ地元に戻り、なんとか踊りを披露できています。ライフスタイルの多様化や空き家も増加するなど、人が少なくなり、踊りを支える人員を確保することが一番の課題です。そうしたことから、5年前に今後10年間の方針を作成し、踊りに携わる担い手の年齢上限を70歳までと10歳引き上げることとしました。今後担い手が増えていくということは難しいので、外部からのボランティアや踊りの好きな方を踊り子として迎えるなども今後は必要ではないかと考えています。昨年度に続き2年間踊りを中止することになり、地域では毎年の披露を楽しみにしている方もおられるので、非常に残念に思いますが、次回は実施ができれば良いですね。地域での集まりが減っているからこそ、例年なら実施していた地域での行事が減っているからこそ、こうした昔から引き継がれてきた伝統行事がより貴重に感じられるのではないでしょうか、と話されていました。時代を超えて継承されてきた黒川太鼓踊りの写真を3枚掲載しています。鬼の面をかぶった踊り子の写真2枚と、大きな太鼓を持った踊り子の写真1枚です。また、今回お話をお聞きした代表の谷口さんが写真を見ている姿を撮影しました。5年に一度、油火祭りのやっこ振り、油火神社では毎年5月1日に油火祭りが行われますが、5年に一度はやっこ振りが奉納されます。江戸時代までは 上野市、高野市、相模市、佐治市、岩室市の5市が毎年輪番制で奉納してきました。明治頃から氏子関係の縮小により、上野道東道下部、瀬古、公然、諏訪の名字が残ることになったため、現在は5年に一度の奉納となっています。上野道東道下部委員長の瀬古さんは、今年は5年に一度の奉納する年でしたが、新型コロナで残念ながら中止を決定しました。やっこふりには子どもから大人まで約100人中人の奉仕者で奉納しています。うち子役として10人が参加します。本来なら子役は東道下部から選ぶのですが、前回の平成28年には10人中8人は上野油木地区からも出てもらい、なんとか奉納できました。これまで継承されてきたやっこふりを今後も絶やしてはいけないという思いのみで、今を生きる私たちは保存に向けて取り組んでいます。少子高齢化で次回の奉納は奉仕者の人数を縮小せざるを得ないと考えています。私自身も10歳の時に子役の一人として初めて参加し、以降は大人の役として毎回参加し、人生そのものがやっこふりという感じです。山登りと同じ気持ち。私にとってやっこふりは山登りと同じですね。山を登りきるまでは苦しみも感じますが、頂上に到達すればすべてを忘れ、そこからの素晴らしい景色を望み感無量になる、そんな気持ちにさせてくれる存在です。最後にはやってよかったとみんなで涙することもありますよと話されていました。やっこふりの写真があります。独特な衣装を着た踊り子が踊っている写真を2枚掲載しています。また今回お話をお聞きした代表の瀬古さんが油木神社で拝殿を見上げている姿も撮影しました。水口林、和歌集による保存への思い。辺りが暗くなった夜8時、地域の集会所に小や太鼓、笛の音が鳴り響きます。水口祭りで引山巡行に合わせて変装される水口林、文化財であり地域の誇りであるお囃子を守っていく強い気持ちの一方で、少子高齢化により人、人材、物、囃子など金、資金において非常に厳しい現実もあります。昨年に続き2年連続で水口祭りが中止になったことで、囃子の練習も長期間中止されていました。そこで引山を保有する町の和歌集が中心となり結成されている大水口スクネットが、コロナ禍での囃子練習のあり方についてガイドラインを作り各町に配布。昨年11月から一部の引山町では練習を再開。子どもたちが春休み期間中は週2回の練習をされています。多様性と寛容性を大切に。スクネットの西村さんは、これまでと同じやり方を続けることは難しくなってきていると思います。その中で大事にしていきたいことが2つあります。1つは多様性。従来の男性中心ではなく、性別や地域を問わず多様な方々に関わってもらうこと。実際に新興住宅地からの参加もあります。もう1つは寛容性。祭りや囃子は不要不急と判断されてもおかしくありません。またそれ自体が生計の維持や生活を保障してくれるわけでもありません。その中で多くの協力を求めるには、義務感で縛るのではなく、地域に住むそれぞれの方が自分のタイミングに合わせできる範囲で協力し合う姿勢がこれからは大切なのかなと思います。先人たちが大事に育て継承されてきた水口祭り、水口林だからこそ、成り行きに任せるのではなく能動的に変えていくべく努力していきたいですと話されていました。引山の上で水口林を演奏する若者の写真と、地域の集会所で水口林を演奏する方々の写真を掲載しています。 また今回お話をお聞きした西村さんが水口林を演奏している姿も撮影しました。滝神社の献血踊り、毎年5月3日に滝神社で奉納される献血踊り、甲賀町の岩室地区、土山町の前の徳原の両地区の3つの地域により継承されてきた室町時代から続く民俗芸能です。特徴は小学生の子どもたちを中心とした踊り子たち。昔は地域に住む長男のみが生涯に一度だけ踊ることができる大変貴重な伝統行事であったようです。踊りを支える小さな踊り子、3つの地域による持ち回りで行われますが、少子高齢化により踊り子や踊りを支える人員の確保が難しくなっています。そうした状況下で現在は踊り子となる8人の小学生が集まらず、未就学児や2回目また市外や県外在住であっても、地元出身のご両親の子どもであれば踊り子として参加できるように変更されたそうです。保存会の中村会長は、私も50年前小学6年生で初めて参加しました。時代に合った変化とより多くの人の関わりを、伝統を守ることはもちろん大切ですが、時代の変化とともにその時に合った考え方や方法へ変えていく必要もあると思います。昨年と同様に今年も新型コロナの影響で祭りが中止され、踊りを披露することができず非常に寂しい気持ちです。地域で大切に継承されてきた踊りが2年間中止となったことで、次回の再開時に踊りに対する熱い気持ちを再び高められるか少し心配ではあります。衣装や着付けの準備、踊りに欠かせないお囃子の引き継ぎなど、より多くの方々に関わってもらい、みんなの力で成功させることで地域が活性化すればと思います。コロナの影響も前向きに、2年間の充電期間ができたことで踊り子やそれを支える人員の確保に時間ができたのではないかと前向きに考えていますと話されていました。クジャクの羽でできたかぶり物が印象的な献血踊りの写真が2枚あります。献血踊りを3人の子どもが踊っているものと、踊りを披露するとき以外は地面に足をつけてはいけないということになっているので、親御さんに肩車された子どもの踊り子を撮影したものです。また今回お話をお聞きした中村さんの顔写真も掲載しています。コロナに負けない甲賀の力。新型コロナにより地域や人とのつながりが少なくなったことで、地域で継承されてきた祭りや芸能などの良さを改めて考え、見つめ直す機会ができたのではないでしょうか。市内にはここで紹介した以外にも、各地域で多くのお祭りや伝統行事が残されています。目的はその時代に合わせ変わってきたかもしれませんが、現在まで継承されてきたということは、それだけ地域の結束力があることの裏返しではないでしょうか。甲賀市の豊かな自然とともに暮らしてきた私たちの中には、独自の文化や風俗に培われた意識が息づいています。コロナ禍の中、決して後ろ向きになるのではなく、この状況だからこその新しい発想、新しい方法を探しながら、甲賀の力で甲賀の宝を次の世代に引き継いでいきましょう。